down south.
アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2213回4月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。土曜日ですね。別に意味ないですけど、今月のオープニングテーマは気づけば長い付き合いのものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。昔から聞き覚えのある学習塾の CM、 やる気スイッチってご存知でしょうかね。ついにうちの子がそこに入塾いたしました。私にもやる気をプリーズ、お金もプリーズ、三浦です。
そして今週は大江先生に参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。一人物を教えるっていう仕事を始めてかれこれ40年ぐらい経つわけなんですけど、結構長いなというふうにいつも思ってます。大江です、よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル90日間無料で利用可能なファイナルカットプロ体験版バージョン 10.6.2 をリリース。 M1MAX、M1 ウルトラチップ搭載の Mac スタジオに最適化という記事が出ていました。ここでは三浦さんと大江先生に入っていただいてるんですが、
はい、
ファイナルカットトライアル版公開で、
これでも、はい、これごめんなさい、トライアル版の公開ではなくて、実際にはウルトラチップに対応した版を作ったって話なんでしょ。
ファイナルカットそのものがですよね。
そう、はい、ついでに体験版も公開してるよってだけであって、
まあそうですね、はい、体験版そのものは前からはありましたけど、まあ、M1 にやっと最適化されて Mac スタジオでどうぞっていう、
体験版が最適化しましたっていうニュースの読み方はどうなんとか思ったけど、
まあタイトル通りのなんですけどね。4月14日付で体験版もアップデートされてますっていうふうに記事にはありました。
うん、
でね、これ前は30日間やったんですって。
はあ。
でも今はコロナウイルスの影響を受けてリモートワークを余儀なくされてるクリエイターを支援するために92日に延長してますっていうことですね。なお、体験版はアップデートのたびにトライアル期間がリセットされるようになってるので、
お、それは90日の間に別のアップデートがあるとまた次に聞いた話
ですかね。いや、それね、あるのでの次の文章が AMD ラジオでないんですよ、これ。
ないよね。
これは、あとは察しろっていう。
なんでこれ切れてやる。
じゃあ、コロナ期間中はアップルさんは、切れそうになったら、微妙なアップデートを出してくるってことですかね。は
い
は
い、いや、そうしていただけたら本当にありがたいんですけど。
それはそれでありがたいですね。
あ、でも最近ほら、ダヴィンチとか、個人ユースで使う分には無料でとか、提供されてるじゃないですか。そういう意味でそういったユーザーの層を掴んでおきたいっていうのもあったりするんじゃないですかね。
ねえ、やっぱりその昔のファイナルカットプロ、まあ、10になる前まではこれか、はい、アドビさんのプレミアかっていう
アフター
エフェクトとかだったですけど、はい、10になって、ね、どうしてもちょっと離れちゃってね、インターフェースが変わりすぎちゃって、
はい、
そういうのもあってちょっとでもつなぎ止めたいっていうのもあるのかもしれないですね。
YouTube なんかでファイナルカットプロとダヴィンチを比較みたいな、いろいろこうやってらっしゃる動画とか見るんですけど、最初の5分ぐらい見て何が違うかだんだん分かるなってきたと思って。っていうのは、
一緒なんですか。
そう、もう使ってらっしゃる方は、この複雑な中から違いとかいうのをやってらっしゃるんですけど、こっちは、まず何がそうなってんのかが分からへんのに、こんな違いが分かるわけないよなって思ってしまうんですよ。だから、なんか、もうちょっとそれに噛み砕いた動画にしていただけるとありがたいな、なんて思ってましたよ。はい。
でも、ファイナルカットぐらいなもんじゃないですか。マグネティック編集って。ピタッとクリップ動画が、お互いにくっついていって編集するタイプってあんまりないですよね。
そのクリップの終わり。
マグネティックタイムラインって言うんですけどね。全然違うんですよね。他の一般的な動画編集と。
A と B の 2つシーンがあって寄せてくると、
こういう構造ってあんまりやらないですよ。
だからそうそうそう、こういう構造が分かんないよ。
どう言えばいいかな。
どないか言って
どない言うかな。 iMovie で採用されてるんですけどね、ちっちゃい動画をクリップっていうじゃないですか、
はいはいはい、
A というクリップと B という動画を、はい、このタイミングで何分後にくっつけるみたいな感じで編集していくんですよ、はい、でその B という動画に C という動画をどのタイミングでくっつけるみたいな感じでくっつけていくんですね、ペタペタと、
はい、
っていうのが編集方法で、だいたいでも他の動画ソフトってレイヤーみたいなラインがあって、そこに動画を1個置いて次の違うレイヤーに違う動画を置いてっていう感じで編集するじゃないですか。それとは全然やり方が違うんですよね。
iMovie やったら A のシーンと B のシーンのファイル持ってて A、B って並べますやん、うんうん、でちょっと A が後ろちょっと切りたいな思ったら切らんとビューと一回掴んで15秒を10秒まで短くしたら後ろの最後の5秒なくなるわけですやん。でそのまま B の最初のところはそのままついてきてくれるんですよ、その境目
が、うん
うん、でも5秒はちょっと切りすぎたなと。普通やったら削除してもってないんやけど、うん、iMovie の場合は切ってるところつかんでちょっと5秒、4秒か3秒戻したら、ちゃんとまた絵が出てくるんですよね。
はいはいはい。
そういうこと、
うん、それでもないんですよ。それでもない。それじゃないんですけどね。はい。
解説してるブログ見てたらそんなことかなって思って見てたけど、どうも違うんかな。
またどっかで調べて。ご紹介します。端的に言えないんで、ごめんなさい。
はい、ポッドキャスト聞いてる人が、むっちゃもやもやするとか思いながら聞いてるから、ね。
はい。今日はもやもやして仕事やってください。
はい。はい、機械学習を利用した新しい音声分離機能っていうのも、ファイナルカットプロにはあるそうですよ。
これはありがたいですね。今、インタビュー動画とか編集してるんですけど、
はい、
どうしても私もプロじゃないので、はい、うまく音声が遠くになってしまって聞きづらい時があるんですよね。はい、その時は無理やり原因上げて、音を大きくしてみたいな、してるんですけど、はい、なかなかうまく調整できませんと。
もう週に3回そんな苦労してる人たちですよ。
そうですね。もうほとんどそうですね。それが多分ある程度自動で最適化されたものが出てくる。
なん
て、
そんなんが自動でできるのか。
じゃないんですかね、多分ね、うん、
でもね、音声でずっといじってると分かるんですけど、はい、でも限界あるよな、こういうのってっていうのは。上げたら上げただけノイズとか環境の音上がってしまって、あ、絶対これ音大きくしたなっていうの分かってしまうんですよ、はい、そこをどうするかなんですけど、うん、それはノイズリダクションとの問題ですけど、そこへ持ってきてですね、 iMovie もアップデートしましたという記事がありまして、同じブログ気になる気になるさんですが、Apple iMovie for iOS 3.0 をリリース、マジックムービーとストーリーボード機能を追加という記事で、今度は iPhone とか iPad で使う iMovie の話ですけども、 YouTube とか上げる人にもっと簡単に動画を作れるようにしましたよという追加機能です。でこれはね、私も上先生アップデートして試したんですよ、マジックムービー。なんかすごそうじゃないですか。ちょっとなんかビデオクリップ選ぶだけでいい感じにしてくれるんですって。
おお、それは楽じゃないですか。
5つぐらい、これとこれとこれとこれとこれって順番ずつ1個ずつ追加して、さあどうなるかなと思ったら追加した順番通り絵が出てきて終わりだったんですよ。これもアプリの写真にあるアルバムとどう違うねんと思うんですけど。
まあ、一応ね、間つなぐのは自動でやってくれるし、それなりに音楽も入るから、まあらしくはなるんだけど、をなんかあれするとか、もうちょっとこう演出を考えるとか、そういうことはしてくれへんなっていう。
そうなんですよ。
別の記事をちょっとちらっと見てたんですけど、
はいはい、
マジックムービー機能を使うと、例えば20秒ぐらいの動画をその機能に入れると、
はい、
4秒ぐらいでポイントポイントつまんだ短い版に作ってくれますよっていう記事があったんですけど、はいはいはい、そんな感じにはならなかったんですか。
あの4秒言ってんでも合ってますわ。そこだけ、そこだけ合ってる。なんかえらい短いんですよ、一個一個。いや、もっと尺あったやろ、これっていうのを切ってつなげてくるから、多分そういうことなんかな、という、
うん。短くしたところは、あ、うん、そうそう、これが伝えたいクリップだったのよっていう感じ。
なんかここはなんかうまいことつまもうとするみたい。
ああ、本当ですか。あ、うん、それはまあいいかもね。
うん。気になるでしょ、その状態が。皆さんもぜひ iMovies なってんで、うん、iPhone で入れてやってみてください。
まあ、すぐできますから、
ね、ほんまそこはできます。もう一つストーリーボードっていうのが、実験とか料理とかクイズとか YouTube に投稿しそうなテーマ別に分かれてるんですよ、最初。これって選んだら、これやるのにこんだけのストーリーボードみたいな枠があるんで、そこをあなたの動画で埋めていってくださいみたいな
はいはい、
動画をドラッグしてね、登録する
のちょっと入れると入れたら、勝手にそれらしいもんができるっていう。
まあ、クバの iMovie でもあったじゃないですか、最初に。トトトトトがやって、なんか地球にアンテナの絵出て、そっから映画見た。
はいはい
はい。
毎回もね、見せられるじゃん、あればっかり作ってたら、うん。そんな感じのがいっぱいできるんやろな、これって思って。誰が作っても同じような映像できてるの。
いやいや、カウントダウンもんなんかも、あの、5、4とか全部やってくれるから、ね、
はい。
便利っちゃ便利、
ね、そうですね。
あ、
時間なくて、決まってることもやるんやっていうのはこれでいいかなと思いますけど。
うん、
YouTube でなんか狙うっていう人には多分期待できへんかなっていう感じがしました、うん。編集ソフトもそうですし、サービスもそうですけど、やっぱり TikTok の大人気ぶりで、ショートムービーの縦型っていうのがもうどこもみんなやりますよね。
おー、そうなんですね。
iMovie の編集の見てても、縦で撮って縦で編集してるようなところも狙ってるなと思いましたね。
今時ですね。
ですね。YouTube でそういえば世代別に何が一番見られてるかいの、この間なんか記事で見てて、どの世代も音楽なんですよね。
うん、そうなの？意外だな。
みんな音楽が1位なんですよ。下、後に来るのがお化粧であったりとか車であったりとか、まあ、ハウトゥーマスターものとかね、あるけど、はい、そりゃそうですわね。いろんな音楽サービスあるけど、YouTube に多分来ないやろうと思いますよ、私。だって売ってないレコードとか結構出てくるもん。まああれは良くないんやろうけど。最近はもう寝しなに YouTube ですぐ眠れる音楽とかいうのを検索して、それかけながら寝ますけどね。
寝れます？
寝れますね。ほんまに3分でって言うと3分で寝れましたよ。
え、3分で寝れるミュージックっていうので3分で寝れるんですか？
そう。尺が3時間半ぐらいあるんですよ。だから、最後まで絶対聞ける気しないから、もう、身を委ねるようにして聞きますよ。
今、せっかく、三浦さん著作権があって振ったのに。
あ、まあそうなんですけど、まあ、尺が多分足りなかったんだと思います。
さっきそっちやればいいだけだったでしょ。
すいませんね。ほんまやね、すいません。ね、著作権の話題がトゲタにあったそうなんですよ。全クリエイターに広まってほしい。文化庁が質問に答えるだけで、著作権契約書が作れる超便利なツールを作っている。という記事がありました。ご先生も、三浦さんも、お仕事上で、著作権とは何かみたいなところからの話、されることよくあると思うんで。
私自身は著作権専門家ではないんで、やっぱり、守るよっていう話はしますよ、
そうですね。で、三浦さんは作られる側で、
そうですね。特に会社系で作ってるロゴマークを業者に渡すときとかは、こういうルールだよっていうのは必ずテンプレートにして作ったものを渡して守ってもらうっていうことをやってるので、こういうふうな定型のものがちゃんとしたものがあるっていうのは大事ですよね。わからないんであればこういうツールを使って自分の定型文として持っておくっていうのがいいと思います。
これ文化庁が著作権契約書作成支援システムを公開しているということで、しかも、ね、英語版も作成できるんだそうです。
もう素晴らしいじゃないですか。
有名なアニメのエイトマンってありますけども、あれをテレビ局が日本で作ってアメリカに売り込みに行くときに、英語で契約書が出てきて、何が書いてあるのか日本も帰ってからちゃんと読めばいいやって言ってサインして持って帰ってきて、そしたら、もう全部それ取られる内容やって、次からは絶対ガチガチで著作権守っていくぞっていうふうに TBS が作ったのがスーパージェッターだったそうです。どうでもいい話ですね。すいません。はい。ご注意ってことで、ね、トゲタに書いてあって、このシステムは著作物の創作や演技、演奏などの実演を職業としないものと、その利用を職業としないものの契約、括弧一般人同士の契約を想定して開発されています。とのことで、業務的に使うことは想定されていないようです。
あ、そう。
っていうことですね。あくまで契約書案ですので、実際に利用する場合は、内容をよく理解した上で、利用者の責任でお使いいただけましたらという書かれてますね。
なるほどね。はいはいはい。
複雑な条件の場合には思わぬ抜けもあり得ますので、専門家にご相談いただくのが良いかと思いますと書かれてました。
うちの会社だと法務部とかに必ず確認してもらってからじゃないと出せないとか、まあいろいろルールがあるので、個人の方だとね、なかなかそこまでできないので、どこまで守ってもらうかっていうのは難しいところではありますけど、うん。これはウェブシステム かな。あ、でも多分ウェブでそのままクリックしながら行くと、こういうのどうですかって出てくるみたいですね。
ガチでクリエイターと呼ばれる方が何か作るっていうのの時は、まあ慎重にならざるを得ないと思いますけど、なんかイベントで個人がちょっと作ってみたいな、そういうの時に交わす分にはいいんじゃないかなと思いますけどね、うん。プロじゃないけど、学校行事でキャラクター描かなあかんから作ってみたとか、
うん、
でも後々そのキャラクターの良さでも転用されたら困るから、なんだけ作っときますとかね、
うん。こういうのはあるとないじゃ全然雲泥の差であるので、はい、これも一緒に読んでってくださいねっていうだけで、かなりの抑止力になるので、ええ、あるといいと思いますね。
普通にクリエイターの中で著作権以外にも普通の契約書いうのも制作システムにあるといいのにね。
そんなは多分探してあると思うよ。
イラストレーターの人とか物書きする人なんかは普通に発注だけ来て大した契約書も交わさんまま仕事は進行することが日本で普通にあるじゃないですか。
どうかと思うけどね。
ねえ。契約書じゃなくてノートを取る話があります。マイナビニュースにあった記事で、iPad の定番ノートアプリ、GoodNotes 5が基本無料に、ノート3冊までという記事がありました。iPad の App Store でトップ有料アプリによくランクインしている GoodNotes というアプリです。三浦さんに伺いましたら、これの対抗馬のアプリをよくお使いだと。
そうですね。記事の中でも途中出てるんですけど、はい、Notability っていうアプリがあります、はい。私はそちらを使ってます。確かにグッドノーツにするかノータビリティにするか悩んだ時期はあったんですけど、はい、今はノータビリティに落ち着いてます、
はい。ノータビリティ記事によりますと、昨年11月にフリーミアムモデルに移行したって書いてるんで、
はい、
無料で使えるんです。
なんですかね。ただ私がっぽりお金払ったタイプなので
前のそういう有料もの
が途中で変わられても困っちゃうんですけど
あれちゃいます。だからグレードがあるんですよきっと。
使える機能に差がつけてるのでしょうか、わかりません。
記事読み進みますと、 GoodNotes もフリーミアムモデルでもこれまでと同じ 7.99US ドルでフルバージョンを販売する。日本では980円という書かれますね。そもそもですけど、ノートを取るアプリってどうなんですか。紙のノートじゃなくてアプリなりの良さがあってお使いなんですよ。
うん、もちろんもちろんそういうことですね。紙の方がペラペラペラっとめくって、この辺にあったなっていう感じで、めくってる時にアイデアが浮かぶとか、別のことを考えながらやれるっていうのはあるんですけど、iPad の方の電子的なものだと OCR 機能がついてて、
はい、
ちょっとした検索ができる。日本語の場合はあんまり OCR 検索の精度が良くないので、綺麗にはいかないんですけど、
はいはい、
そうは言ってもちょっとは参考になるので、はい、そこにジャンプできるとかっていうメリットはあります。あと紙じゃないので、
はい、
メモリーさえあればなんぼでも画像やら何やら全部貼っ付けられるというところはあります。
大、まあ、先生も GoodNotes はお使いなんですか？
いや、使ってないですね。
こういうノート系のアプリは。はい、
私大体揃ってるメモは普通についてるメモ帳で大体足りてるんで。あるいは授業の絡みはあって、
はい、
Google のジャンボードを使う。
ああ、はい、ジャムボードね、はい。はいはいはい。
あれ使うとビートで普通に使えるんで、しょうがないなと、ちょっと機能は弱いんで割り切ってる部分はあるんですけど、まあそっちを使ってるかなっていう。
みんなで書きっこするんですか？
そこまではしないですけど、
あ、そうですか。
やつを配信で見せたりとかするんですけどね。はい
はい、物理的な紙のノートは、いろいろ細工ができるじゃないですか。こう作例ですみたいなちっちゃく切って貼ったりとか、
うんうん、
これ大事みたいな蛍光マーカーで回りくくって、
蛍光マーカーで回りくくるのはできる、
まあまあできますけど、よくあんのが付箋とかシールとか。
あ、それもできる。
そのシールは紙の外にはみ出てるからめくれる。いや、インデックスになってるから、
はい、いや、そういうのもありますよ、う
ん、あります。あとスタンプ、
スタンプもある、
うん、あります、
うん。
最近割とちっちゃい可愛い手帳持ち歩いて、それにこうスタンプでこういろいろ予定をね、
押
すっていうブームありますけど、ああいうものの楽しみみたいなのあったりしますけどね。まあでも私はノート取らない人間ですね。
あ、そうなんですね。
ノート取ったらもうちょっとね、成績良かったと思いますよ。
あ、今からでも遅くない。
どんだけ遅い。
今からでも遅く
ない。そうそう。
いや、この間アマチュア無線試験やりましたけど、2月3月とね、うん、あの時はテキスト本抜き書きするのにこうあちこち書いて、その時 iPad 使ったんですよ。
はいはいはいはい。
メモ帳に書いて、もう図でね、アンテナの図とか書いて。あの時メモ帳にやっぱり OCR いないのすごい分かりましたね。
うん。
手書きで公式とかが書いていくんですけど、その公式がちゃんと OCR されて、タイトルのところにそれ出てくるんでね。
うん。
あ、見つけやすいなと思って見ましたけど。この記事によりますと、グッドノーツはまた学校や教育機関を支援するプログラムを用意しました。学校または計10人以上の教育機関で、Apple スクールマネージャーで管理されているデバイスにフルバージョンのグッドノーツを無料提供しますということで。
お、無料なんだ。
でもそこにあるだけでは連携しないから、結局有料版を買うことになるんじゃない
ですか、ね、
そうなんですかね。
iPadOS 版と iOS 版は MacOS 版はユニバーサル購入できるようになっていたが、5日から MacOS 版も Mac App Store から無料でダウンロードできるようになったって
書いてます。あ、なってます、なってます、
うんうん。
全部無料で落とせば、とりあえずいけるんじゃないですか。そういうことにな
る。いけるけど、書いてある通り、最初の3冊まででしょ。
あ、そうかそうか。う
ん、それから手書き認識とかないから。
ああ、はいはい。
そういうのを納得して使う分にはできるよっていう話。
今、ちょっと素朴な疑問で、デジタルノートでページに限界がないわけですよ。一冊ってどうやって勘定すればいいんです？
いや、だから何ページもいいかもしれないけど、ええ、使えるやったらそれで使えばいいだけであって、そうやとテーマ変えれないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
分類がそういうことですね。分類が3種類っていう風な感じになっちゃうってことですね。
3種類に大枠だけ決めて、あとは中で細かく分けようとか、ずるいこと考えてしまいそうですね。
別に、だからそれはそれでもいい。
いいんですか。
いいですよ。
はいはい。
いいでしょう。うん、一冊あたり100ページが限度ですとかあるかもわかんないです
ね。ああ、まあね、うん。ノートでミーティングしたりとかした時に後で確認とかやっぱり必要ですから活用されると思いますが、ミーティングといえば、この番組でもマックユーザー会マグネットっていつもユーザー会の話を最後に言ってますけど、そのユーザー会の方ももうコロナでもう2年ぐらい毎月オンラインミーティングだけでやってます、
うん
う
ん
う
ん。
もう長いこと集まってないです。つい昨日のことのように覚えてるんですよね。最後の日集まったのね。マグネットのミーティングの場合は、ズームを使ってるんですが、ピッシュウォッチの方にズームの記事がありました。ズーム、アバターでウェブ会議に参加できる機能という記事で。アバターと言いますと、テトリバイク言うと、簡易 VTuber のように、その映ってる人がキャラクターに置き換わって画面の中に出てくるということです。
今面白かったよね。山村さんの発音がある映画のアバターだったよね。
あ、そうね、アバター。そうね。え、アバターが正しい？
アバター。
アバターが正しいけど。
そう、私ももちろんね、この番組聞いてくださる方が、どうせこの人大阪人やからイントネーションおかしいなと思って聞いてもらってると思いますけど、私が納得いかへんイントネーションが最近1個ありまして、盗賊と拳銃使いと日本刀を使う3人組が出てくるアニメはあれ何ですか？
サムライチャンブル？
いや、違う、普通に考えてください。泥棒と銃使いと日本刀で着る3人組で、セクシーなお姉さんが。
はい。ルパン三世ね。
やっぱりルパン三世ってみんな言います？
お、
私は、いや、私はね、ルパン三世が正しいと思ってたんですよ。ずっと。で、NHK でこの間ニュース聞いてたら、ルパンが乗ってる車、あれビアンキがなんかですよね、最初の頃の。
黄色いやつ？
ブルーみたいなやつ。ミニカー、軽音みたいなんで、イタリアのビアンキっていう車やと思うんですけど、そのビアンキがの電動タイプが日本で発売、リース、販売じゃなくて、始まります、というニュースをやってたんですけど、その NHK のアナウンサーが何度ニュースの中でも、ルパン三世って言うんですよ。
ルパン三世。
そうそう。で、私はそれすっごく違和感感じて、なんか違うと思うんやけどな、って思いながら聞いてたんですよ。でも本当は私が違うんですね。
でも、ルパン三世本人もそんな、ルパン三世って言ってるじゃないですか。
そうかな、
うん。
言ってる。
そうかな、うん、
ね。
で、まあなんか、ズームの方で、クライアントアプリを更新されて、アバター機能が追加になりました、ということです。Mac でも iOS でもバージョン 5.10.0 以降で利用できるそうです。三浦さんもね、疑問に思ってらっしゃったんですけど、これ顔の目、鼻、口の動き、ちゃんとリアルに再現するのかなと。うんうん、ちょっとこれ記事では分かんないんですね。
ですね。拡大してショート動画みたいな今見てるんですけど、
はいはい、
眉毛が片一方だけキュキュって上がったりするようなシミュレーションもされてるので、
はい、
リアルの顔の動きに合わせて動いてるのかなっていう予想ですね。
ね、今ね、ちょうどね、うん、私、ズーム立ち上げたら、アップデートって始まりましたんで、はい、このアップデートが終わったら見れるかもしれません。設定のところからアバターが選べるかちょっと今見てるんですが、アバターあるある、アバターありますわ。ちょっと待ってね、今牛を選んでみました。
はい、牛、はい。
牛に選んで。あ、口はちゃんと動く。
あ、
口大きく開けたら同じように大きく開ける。
ああ、やっぱ、ああ、素晴らしい。
ウィンクしても、これは無理ですね。
うん、ウィンクは難しい。
ウィンクすると両目ともつぶりますね。
うん、あ、でも、目開いてるじゃ見てるんやね、じゃそこぐらい。
まばたきは、だから反応します。次に、眉毛。眉毛いきますね。
うん。じゃあ、だいたいいくのか。耳ピクピクやってください。耳ピクピク。
これはね、
そんなできない。
EHL 食ちゃうからできない。牛を選んだから、怒っても笑っても同じ顔に見える。
牛を選ぶからや。
そうですね。でも、ね、そんなに顔の起伏を変えれるキャラがないんですよね。なんか、ウサギとかの方がいいんですかね。あ、キツネが、うん、キツネおるな。キツネで行ってみようか。これアバター自分で作れたらもっといいね。
ええけど、普通の人作れないからね、大変かな。
モデルがフラットに作ってる分だけ、顔の細かい表情は元からできないですね。
うん、うん、うん、うん、うん。
ちょっと驚いたかなとか、ちょっと目を細めてるかな、いうぐらいのことはできるけど、泣いたり笑ったりの差は出ないですね。
うん、うん、うん、うん。まあ、ちょっとつけてみましたっていう感じの機能なんですね。
ですかね。まあ、でも十分これでも VTuber としては使えるようには思いますよ。
そうなんで。
まあ、それはね、今も追求すればいろんなことができるの多いですけど、
やってみました。できますね。はい、できますけど、なんか、ずいぶん違う感じやな。
ハリソン FC さんからは、息子が学校の授業で Excel や Word がいるというので、なんとか MacBook Air にしないかなと思うんですが、やっぱり Windows マシンにした方がいいのか迷ってます。今なら学割期間なんだけど、もうすぐ新しいのも出そうだしな、といただいてまして、ツイートに対して、いくつかレスポンスされた方がいらっしゃいまして、末蔵さんという方が、Chrome 使えるなら、Excel、Word ぐらいなら問題なく Chrome 上で開けますよ。で、ハリソン FC さん、大学の課題をするのに不都合とか出ないかなと、何年か前に Mac で PowerPoint で資料を作ろうとしたけど、互換性がひどくて諦めたんですよ。Microsoft 365なら全然大丈夫なのかな。で、もう一つ、ドラ広報アンドライターさんからは、OpenOffice 使いましょうっていうレスがついていました。これは Excel Word やったら Mac 版買ったらいいじゃないの問題ではないんですかね。そういうことじゃない。
これ息子さんの年齢がわからないんで、なん
とも。まあでも大学の課題するのにって書いてますからね。
大学であれば多分 OS の指定とかも大学の学部側でしてるんじゃないかなと思うんですけどね。
で、今圧倒的に Mac のとこ多いように思いますよ。Mac で、まあ、Windows 入れる場面は Windows 入れてっていう。
うん、
っていう。まあ、Windows 買って Mac 入れられへんから、やっぱりどっちもいけるのを買おうなら Mac 買う方に。
まあ、そうですよね。今時 Mac はダメってことはないような気がしますね。うん、それと表計算とか文章、レポートのために作れればいいだけだと思うので、
はい、
山田さん言われたように Mac 買って Mac 版の Office でバッチリじゃないかなと。勝手に思いますが、
うん、ハリソン FC さんがリプのやり取りの中で、まあ、何年か前に Mac で PowerPoint 資料を作ろうとしたら互換性がひどかったっていう話されてるんですけど、はいはいはい、Mac 側に必ずしも原因があるとは限らなくて、
はい、
開いた時に Windows 版の方がバージョンが古かったりするとうまく表示が出ないみたいなことは起こりうるかなと。Mac と違って Windows パソコン買った時のプリインストールで入ってるやつとかだったりすることも結構多いんで、最新バージョンが入ってるとは限らないんですよね。
オープンオフィス使いましょうの意見があるのは、オープンオフィスしたらいいん違うっていう気も、これやったらただでアップデートできますよ、みたいなんで。
オープンオフィス、これは IT オタクジョークみたいな感じのニュアンスじゃないかなと勝手に思ったんですけど。
そうですかね。私が気持ちとしてあるのは、ご経験でね、パワーポイントですね、うまいこといかんかったのが迷う原因になってらっしゃるみたいですから。365を気にされてるんであれば一度365お試し版あるじゃないですか、確かあれ。
ああ、そうですね。ね、
あれで一回やってみられてもと思いますけど、
うん、
肝心の息子さんが大学でどれぐらいパソコン、コンピューターやることになるのかが、うん、もうちょっと分かんないと何とも言えないかなって。
なんか最近のテレビたまたま見てると、
はい、
今時の Z 世代とかっていう、
ああ、よく Z 世代
特集をやってるわけですよ。で見てたら、もう皆さんパソコンなんて使ってませんねっていう話が話題に出てて、
はい、
へえそうなんですか、いえ全部スマホで調べて、
はい、
スマホでレポート書いて、そのまま 出してますよ教授にって、で教授はああ時代だなと思って受け取ってそれで卒業していってますっていうのを聞いて、マックもいらないかもしれない。
まあまあそれは言えないこともないけど、あの理系と文系でもだいぶ違うように思いますよそこはね。
大学の授業で専攻分野とかによっては特殊なアプリとかが必要で、そうすると Windows じゃないと動かないとか、あるいは逆に Mac じゃないとダメみたいなのもあるとは思うんで、の考えた方がいいのかなっていう感じはしますね。
絶対的な結論を言いましょう、
はい、
この番組は Mac を進める番組です。まあそういうことです。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。 iPhone はいろいろ買い替えたけど車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、 Mac のデスクトップに置いているホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月26日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。